イニーハックエクスプレス。こんにちは、ライフハッカージャパン編集長の遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカージャパンの記事から行きや帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版でお届けしています。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカージャパン編集部の島津です。
内藤です。よろしくお願いします。
はい、9月4日ということで、皆さんもうお休みは取られましたか？取った
少し
取れました。
取りました。
取った。
はい、
終わってしまいました
残念ながら
残念ながら、皆さんこれからっていう方はエンジョイしてください。はい、ですね、もう通常モードに戻って早速いきますが、今日の記事は即レスする前に知っておきたい編集者の返信術という記事でございます。返信というのはですね、トランスフォームの返信ではなくていやもうね、日本語ってどうも異義語が多いですよね。編集者の返信術ザみたいなそうじゃなくて、メールにどういうお返事するといいかっていうことです。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、まあ、記事によりますと、なんでしょうね、いろんな tips があるんですけれども、即レスって価値があるけど即レスだけが正解ではなくて、相手の言ってることをちゃんと咀嚼して的確にお返事することが必要ですよねとか、まあ、相手の感情を、まあ、編集するような気持ちで気持ちをおもんぱかって分かりやすく書くとか、まあ、そういう自分にとって都合のいい連絡の取り方が相手にとってそうとも限らないというような内容の記事なので、ぜひこれは記事も読んでいただきたいのですが、ちょっと今日は島津さんと内藤さんの返信術ザバ
どっちの
返信かなって思ってるんですけど、の前に皆さん知りたいかなと思うのは、もらって嫌だった、なんだこいつ、困るこのメールっていうのはも知りたいと思うんですね。聞かないから、私が送ったメール本当は相手おこだけど言ってくれないじゃないですか、はい、もらってちょっと困ったなっていうメールどういうのがありますか？島津さんどうですか？
僕はもう言ってしまうと、署名のないメールに対してちょっと不信感を抱いてしまうということがなるほど、うん、あります。やっぱり仕事柄こう請求書を送ったりとか、うん、あとは物を荷物を送ったりとかっていうすることが結構多いんですけど、うん、その時って署名を見ることが多いんです、
ね、ああそうですね、
はい、で署名がないと、え、株式会社の前株だっけ後ろだっけとか、住所どこだっけ、名前の漢字ってどうだっけとか、でそれをまた分からなかったら聞かないといけないので、一手間増えちゃったりとかして、だから署名のないメールはちょっとなくなってほしいなと思って。
確かに確かに、フルネーム分かんなかったりしますよね。
いや本当分からないですよね。
確かに確かに、
その辺も欲しいかなと、
分かります分かります。私たちも取材に伺うときに、署名のこちらのご住所でよろしいですかってさらっと聞けたりするけど、署名がないとゼロからどこにあるのこの会社みたいなところも、
ね、所在地はみたいな、
所在地はって、ね、はい、なったりで、ね、内藤さんは困っ嫌だなっていうメールどういうのですか？
はい、僕の場合はですね、足りないメールですね。というのがですね、お聞きの方も受け取ったことがあるかと思うんですけど例えばこちらから3つ確認質問を投げた時にですね、頭の1つにしか返答がないみたいな、残り2つについて答えてくれてないみたいなメールを返されると、あと2つどうしようみたいな、僕の中で葛藤が生まれるんですね。答え足りてないですよって直接言うわけにはいかないじゃないですか。なのでメールの文面をまた考えて、こう恐れ入りますがもうこれとこの件に関してもご確認いただけますでしょうかみたいな文章をまた作らなければならないっていうところで、僕はイラッと
心の中で
心を
下打ちし全部読んでないのか、
読んでないのか
半分しか答えてねえじゃないかっていう、
なんでなのかな、ね、みたいなことはありますよね、うん、
これはだからあれですね、はい、このまあ本文でも書いているような、まあ、なんでしょう、 内藤さんがその何回もレッスン重ねるというよりは1回でちゃんと済ませたいなと思って1回でちゃんと質問5個書いてるのに2個しか答えてないとかだと、まあ、ちゃんと読み切ってないみたいな話かもしれないですよね。はい、じゃあ私遠藤のちょっとイラッとっていうかムムっていうメールは、まあこれは送ってる人を見て嫌だなって思ったんですけど、ずっと昔に先輩がその先輩の名字を件名に入れてペケペケですっていうメールを、ペケペケさんなんですけど、メールの件名がペケペケですなんですよ。それって案件も分かんないし、はい、日付も分かんないし、はい、依頼なのか何なのかも全然分かんないから、こんにちはペケペケですみたいなメールって私は見てそれ受け取りて困らないって勝手にざわついてました。
分かんないですね、
うん、でもその人は仕事できる人だったのでなんかマジックがあるのかもと未だそこは謎ですが、自分はそれはやらないようにしてます。でちなみに嫌なメールに対して自分がじゃあ相手にとってこういう工夫してるよとか、コミュニケーションがスムーズにいったメールってどういうのがありますか？
そうですね、意識してることは、うん、やっぱりその相手を不安にさせない、不快にさせないっていうところで、うんうん、そのうちの一つがやっぱ送る時間帯を気をつけるっていうのは僕はあるかなと思っていて、はい、割とメールの返信がこう夜に溜まってたりとか朝早朝に溜まってたりすることがあって、深夜にメール届くのって嫌じゃないですか
、うん、圧が
ありますよねでお客さんからも昔そういったことを言われたことがあって、で夜送るのはやめようと、うん、で最近はもうメールにそういったその予約返信機能、予約送信機能があるので、それを使って朝8時とか、まあ、ちょっと8時だといやらしいんで8時1分2分とか時間をずらしてまあそこもちょっと気を使って、うん配慮がわからないように気を使ってそういう返信
は、なんかの犯人みたいです
いや自分でも設定してる時そう思いますなんでこんなことしてるんだろう、
アリバイ工作、
アリバイ工作中みたいでもまあ、そういう気遣いもあって、はい、相手の方は島津さん朝爽やかに早起きして仕事してんだなって、
そうですね、本当は夜に作ってるんですけど、
ね、夜中にアリバイ工作してるけど受け手のことを考えて
考えてよ、
ね、内藤さんはどうですか？
そうですね、僕も先ほど の嫌なメールの件にもちょっと関連するんですけど、僕の場合はなるべくメールの本数を減らす、やり取りをまとめるようにしているので、なので質問とかもこうバラバラと送るんじゃなくて、なるべく一つにギュッとまとめたメールを送るようにしているんで、結構レス自体はあんまり早くない方なんで、ちょっとそこは今日お話を皆さんとしてもうちょっと早めねばなと思ったんですけど、なのでメールをなるべく質問をまとめて1本にしてお出しするっていうことと、そうすると結構やっぱりメールの密度が濃くなっちゃうんで、質問とかも例えば質問が3つあるんだったら、その3つのところに123みたいに番号を振るとか、うん、そのメールの中にある質問の数であったりとか、うん、それぞれの区切りみたいなのをちょっと認識しやすくしておくと、うん、答えやすくなるとか、場合によっては相手の人がその、インラインで返答みたいな感じで、その、僕が送った文面の下に矢印でこれはこれでお願いします、これは OK ですみたいな感じで返してくれたりとかするんで、そういうこう
確かに、
はい、質問をまずまとめるというのと、あとはその質問を返しやすい文面を作ろうみたいなふうには できる限りしようと考えてます、ね、うんうん、
素敵ですね。こういう仕事だと小説みたいなメールが来るっていうか、文章書くのに抵抗ない分すごい長文で、ね、やり取りされる方もいるけれども、番号で振ってあると 1OK です、2あさってまでに何とかしますとか、3こちらは何とかで用意して後日返答しますとかいう感じで、相手も返事しやすいから、箇条書きとか番号を振るとか、何でしょう、ボールドかけて見やすくしてみるとか、そういう、これは相手のことをとにかくひたすらやりやすくするっていうのが大事かなというふうに思います。早く返事くれるとね、それだけでハッとほっとしたりとか、即レスは即レスで価値があるなとも思うんですけれども、そこを一個一手間かければかけるほど信頼の醸成につながったりとか、スムーズに運んだり りするかなと、あのメールアナドレジと思いました。はい、ということで今回ご紹介した記事は即レスする前に知っておきたい編集者の返信術でした。
タイニーハックエクスプレス。
ポッドキャスト版をお聞きの方は概要欄に記事の詳細がございます。こちらもぜひご覧ください。ライフハッカータイニーハックエクスプレスは毎週月曜に更新しています。チャンネルの購読フォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お相手はライフハッカージャパン編集長の遠藤と、
ライフハッカージャパン編集部の島津と
内藤でした。